法律キネマレコードのラジオです。初めてのゲストがやってまいりました。こちらのお二人です。どうぞ。
はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは、クラッシュのりおでございます。皆さん、お尻目おき
どうしたんですか。
次の方どうぞ。
どうぞ。
あ、どうも、プロジェクト K の小崎康文です。前回に引き続きよろしくお願いします。
はい、と、モーリツキネマレコードの武田純也でお送りします。モーリツキネマレコードのラジオです。本日ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
みんな初共演ですもんね。あ、みんなじゃないわ、僕と小崎さんに関しては何回かありますけど、クラッシュさんにとってはもう完全に僕ら初めましてですね。
もうそうですね。
ですよね。
僕なんかまだ一回ちゃんと喋ってないからちょっとドキドキ
です。あ、そうか。でも稽古場で、そうです、フラジャイルジャパンがいろいろとあってからですね。
一回結構一緒でしたけど、本当読み合わせで終わっちゃったんで、ちょうど僕もちょっと遅れてきたんで、
あ、そ
で、あんまり喋れてないので。
いい機会じゃないですか。どんどん利用してください。
いろいろドキドキもん
で。で、僕と小崎さんはあの劇団ワニ社っていう、
ね、
劇団があるんですけど、会社コンセプトにしてる劇団なんですけど、そこで、初めて共演して、僕がまだ20歳の時ぐらいです、4年前ぐらいですね。で、そこで、まあ、内山猫さんもいて、でそこで、まあ、初めましてだったんですけど、そこからずるずるっと共演してない時期もあったんですけど、そこからいろいろと遊んだりとかしながら、でやっとうちに去年出てもらって、で長編ではもう初めて出てもらったんですよね、感じになるんですよ。はい、で、まあ、クラッシュさんはクラッシュさん、多分うちの二章がたくさんずっとオファーをかけ続けて。
そうなんですよ、
ね、ですよね、やっとですよ。もう僕にとってはもうやっとだっていうお二人です。でやっとだのお二人がそもそも始めましてですか。
そうです。面白いね。
そう、面白いですよ。でこの二人の共通点がまた面白くて、お酒の席ってあるじゃないですか、お芝居の現場って結構、で、クラッシュさんがお酒は飲める、すごい好きですもんね。
少しね、
少し好きですもんね。で小崎さん全然飲めないですもんね。
少し飲めるよ。
少し好きと少し飲めるんですよ。これだいぶ違いますって。いやだからこっから先何が楽しみって、その稽古後のなんか飲み会行きましょうよって言った時、2人の飲む量の差ですよ。
何よりも僕はアッシー君になってそうだよね。
いやもうそれはもうみんなからもう、たくさん助けられる。お願いしますみたいになりそうな感じがしますよね。ね、そう。いや、そのなんか変わった共通点がありながらも、初めましてなお二人なので、僕らも今回よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。はい、ラジオですも今回よろしくお願いします。
お願いします。
というわけでですね、うち実はちっちゃいコーナーがございまして、
はい、
そちらのコーナーの中からちょっと抜粋で、今回トークテーマとして使わせていただきたいと思います。というわけで、うちの唯一のコーナー、質問箱のコーナー。
あり
がとうございました。ありがとうございます。その愛の手本当助かります。先週一人だったんで僕。
そうやな、
めちゃくちゃ寂しかったんですよ、あれ。
頑張ったな。
一回一回消して、よしここまでだっつって。というわけで前回が、実は6通ぐらい取られてたんですけど、その反動か7通来てます、今回。7通の、質問箱の、質問が来てまして、そちらについてちょっといろいろと抜粋してお話ししていこうかなと思ってます、はい、というわけで5つ目です。
はい、
地元以外で好きな方言ありますか。どうです。皆さん愛知県生まれです。
そうです、
愛知県生まれ、生粋の愛知県、
愛知子ですね、
愛知子、
僕は名古屋でも港町なので、さらにあの名古屋弁の中でも汚い、きつい、
そうですね、ちょっときつめですもんね、港区の方。
そうね、
イメージです。一宮なんで、
うちは。あ、一宮、
岐阜とよく言われる一宮です。
そうね、結構県境。
そう、
結構さあります、その名古屋弁とかでさ。
でもね、岐阜の方がちょっと濃いかなって気がする。
そうだ
ね、
本当、おばあちゃん世代ぐらいだとやっぱりがっつりな方言だから、
なんとかだか、
僕らでもたまに分かんないこと言う時があるから。
そんなに違うの。
そう、え今の何っていう。
でそのなんとかだがっていうのはもう全然普通なぐらい。これはどうなんですか、なんとかだか。だがやはそんな聞かないなと思って。
あ、います。まあまあまあ、言うよ。まあ、それ、なんとかだがやとか。
あ、まあそういう感じですよね。
そのぐらいなら、
ただ、さらに港町だと、例えば、はい、俺あいつにこうやって文句言ったったわっていうのが、はいはいはい、これうちのおふくろがよう使っとったんだけど、どしゃべちぎったったっていう。
めちゃくちゃ怖くないですかね。
あ, あ, のあいつに文句言ってきたらどしゃべちぎったったわ。
どしゃべちぎったったって言うんですか。文字面がえらい怖いですけどね。野蛮ですよね。
そんな町ですわ。
一宮の方言う。
一宮は言わない。
言わないだろうね。
そういう言い方じゃないし、どっちかっていうとなんかこう単語がわからない。あの、あ、いやもう未だにいろいろわからない。ギャーワルとかっていうことをよく言ってたんだけど、それが僕わかんなくて、未だによく おばあちゃんが言ってたから。
ギャーワルって何？
ギャーワル。
ギャーワル初めて聞く
よ。すごいカタカナで書きそうですよね。ギャーワル。
そういう単語が単語でなんか一言言う時のよくわからない言葉が多くて、え、何それっていうのはよくあったかな。
へー、
未だに分からないけどインパクトがあるから覚えてるっていうだけなんだけど。
ギャール。
あと、うん、そうだね、そういうところがあるかな。
へー。で、あの、今回の質問ちょっと戻るんですけど、うん、あの、好きな方言ってあります？
好きな方言は、まあ、女の子がね。
あ、女の子でいきましょうか。
女の子の方言は、ね、まあ、極端な方言を話すとこはどこも可愛いよねっていう気はする。す、ね、東北弁だろうが、うん、関西だろうが九州だろうが、うん、そんな気はするけども、あえて1位と言われるなら
1位ですよ。
どこだ、
いろいろとまあありますからね。
ああ、四国の言葉もいいんだよね。
四国ってどんな感じですか。
あのね、また独特だわね、四国も。高知、
ま
あ、高知、あの芸能人で広末涼子とか、
はいはいはいはい、
あの人たちあたりも確か四国の出で、
はいはい、
なんかね、可愛い話し方しとったような気がするのよ。
へー、
女の子の四国弁、四国弁っていうのは、まあ、高知だとか分かれてるんだけど、うん、可愛いなという記憶があるな。
四国弁、
うん、四国弁っていうのが何弁っていうのは、土佐弁っていうのかな。
そうですかね。
高知は土佐弁で、
そうですよね、うん、龍馬さんのあれですよね。
何時目はシチューがとか、なんかそんなような、はいはいはい、うん、まあ、大河ドラマ見た人はね、
そうですね、そういうイメージ
があると思うんだけど、
うん、なんかこう気持ちちょっと強そうな感じはしません、土佐弁、土佐弁になっちゃいますけど。
ただね、途中のエロキューションがこう流れるような柔らかさが入るんだわね。
若干の京都とかそういう関西っぽい感じの
香
りを感じながらも、
そうそうそう
そう、うん、その独特の言い回しみたいなのがあるみたいな、
うんうん、
ああでもそれいい、かいいですね、うん、それいい、それいい、それいいな。兵庫とかそうですよね、確か。港町のあそこら辺って、うん、あのちょっと柔らかい関西弁なんですって、
うん、
パッと今出てこないですけど、うん、あの京都ほどはんなりはしてないけど、
うんうんうん、
大阪の中心地ほどきつくもない、うんうんうん、このちょうどいいラインみたいなのがあるんですって。で、若干やっぱ広島とかとも近いですし、
うん、
なんかすごくいいとこ取りが兵庫ってなんか聞いたことあるんですよ、うん、そうなんです。だからちょっと僕兵庫とかちょっと飛んで博多とか好きですけどね。
広島弁も女の子が喋るといいんだよね。いや、男が喋るときついけどね。
きついですよね、うん、そうなんですよ。
何でもいいんだよ、女の子が
喋る。女の子
が喋る、女の子なら、
うん、そうなんです、
可愛いけど
よ。そこなんですよ。大丈夫かな、この話。
自分にとって可愛い子
って、ね、あ、そうですね、そのタイプってありますから。
そうそうそうそう、
ありますから。
うん、
そうですよ。
そうそう、
まさきさんは何かありますか。
関西弁が、
関西弁
なんか、うん、いいなって思うと結構関西の人が
ゴリゴリ関西、
ゴリゴリ、まあ、強い感じの言い回しじゃないけど、
うん
うん、関西弁の人が多いかな。なぜか選んでるのが、
ああ、その方言スタートじゃないけど、
そうそうそう、なんかあの この人いいなとかって思ってる有名人の人とかをなんか探ってくと、関西の人じゃんとかがあるから、やっぱその辺がちょっと気になるのかな、
方言女子として。
うん、
はあ、そうですね。この関西弁のよりなんですけど、三重弁って可愛いって言われがちなんです。自分で言っちゃうのあれですけど。なんとかできないっていうのを、うん、なんとかできやんって言っちゃう。これどうですか。これすごくハマる人もいればハマんない人もいるんですよ。
うんうん、まあね、さっきも言ったけど、
可愛い可愛い子が言えば、
そうそうそうそう。
いや、そうなんですよ。うん、そうなんです、僕も言ってるんです。あの、三重弁って可愛いよね。いや、それはそれは可愛い子が言えば可愛いよと。
まあまあまあ、
まあまあ、
そうなんですよ。
広瀬すずはクラスに行ってもらえればね。
広瀬すずクラスが行ったら何言ったって可愛いじゃないですか。あんな
あんな
っていうあんなも可愛いです、うん、そん
なだからまあね、自分にとって可愛いと思える子が話す方言ならもう何でも、
何でも可愛いです、うん、そうです、
そうそう、
何を話してようが可愛いですから。
さあ次行ってみよう。
さあ次行ってみよう。これ以上多分深掘りすぎるとなんかちょっと嫌な気持ちがやめよう。これちょっと難しいですよ、うん、自分の中の華麗な部分を教えてください。
舞台終わって、はい、お客さんはこう
見送りとか
します、ね、ありがとうございましたっていうところで、とあるあの全然面識のなかった女性から、はい、立ち姿がすごく美しいっていうことを言われて、
はいはいはい、
そんなの自分で全く意識も何もしてなかったんだけど、
そうなんですね、うん、
まあまあ、見る人によってはそうなんだと思って、それからすごく、うん、あのまあ、役によっては違うんだけども、うんうんうん、何も自分がセリフ言ってない時でもきちんと立つっていう、はいはいはい、うん、のを意識して、うん、それがまあ自分の中で、うん、いいかなみたいな。
あ、うん、立ち姿って 難しいっすよね、うん、見ててうわめっちゃかっこいいって人もいれば、
うん、
あえて崩してるのを分からないようにしてるけどだらしなさを出してる
じゃ
ないですか。
そうそうそう、うん、
そこはなかなか手が回らないんですよね、
う
ん、前に
と案外意識がなくて、こうセリフがなくて何もない時っていうのはいくら役だこういう役だって言われても、うん、結構こうツンとしてるのがあったりするんだけど、うもうだからなきゃないセリフがない場合でもこうきちんと立ってよっていうことを、うん、それ以来すごく意識するようになって、それが俺、うん、鏡でこう自分が立ってるのを見た時に、うん、あ、こういうことかなっていうところで自分は立ち姿かな。
立ち姿、
うん、
立ち姿ってどうですか、うん、我々割とあの小崎さんと僕割と猫背ですけど。そうそ
う、俺普段猫背なんだ。
本当ですか、
うん、こうすぐこうなっちゃうんだよね、
うん、こう肩上がっちゃう感じ
なんだ。そうそう、で首が前行っちゃって、
あ、はいはいはい、
うん、
でもこれなかなか矯正って難しいですよね、いろんな人も悩んでますもん、うん、
意識しないとやっぱり ね、どこ誰に聞いても意識しないとそれは治らないって言われた、うんうん、
意識と筋力とかなんか聞いたことありますね。
あ、そうね、
維持するための筋力がみたいな、なかなかつきにくいらしいですね、それとあと、
うん、今それで整体に行ってるもん。
え、そうなの。
そのせいでリンパが、うん、首のリンパが流れてないからすごい肩こりと首こりがひどいって言われて、うん、
何してよ。やめてね。
普通に怒られました。
ほら、
なんだこれっつって。
なんだこれ。お客さんに、そう、お医者さんになんだこれってなかなかない。
あの普通は揉めばちょっと痛いとかは感じるけど、僕触って痛いだったから。
そんなに。
で電気流したら電気が効かなくて、あの電気を流してんだけど肩だけずっと動いてるっていう。
あ、その
そう動いてるのは分かるから、ね、電気は来てるんだっていうのは分かるけど、うんうんうんうん、電気自体のは感じてないもんで、
じゃマッサージとして
今日そうだから結構あのすごいあのレベルを上げて、これ痛いでしょっていうレベルまで上げられてるらしいんだけど、どうって言われて、あ、まあなんか肩動いてますねみたいな。これ相当だからねってすごい言われて、ああ、すいませんっつって。
やばいね。
そう、最近だからちょっと感じるようになってきて、あ、うん、これかっていう。
それだよ。
そう、あ、ビリビリしてる、あ、ビリビリしてるって、あ、これあんまり肩動いてないってことは本当に強かったんですねって。そう、
どうしよう、そっから小崎さんの華麗なところ聞けるかな。
難しいね、僕ね、華麗なところ、
華麗なところ、でも結構綺麗好きじゃない、本当に普通に。
そうかな、綺麗好き？
あ、違った。
どうだろう、自分だ。いや、なんかね、家では多分だらしないんだと思う。
あ、本当に。
そう、外はちょっと綺麗にしときたいみたいなところはあるかもしれない。
大事じゃないですか。
特にね、うち猫飼ってるからさ、すごいホコリもたまるしさ、
そうね、
大変なんだよ。
猫飼ってるんです
か？うちもあの、うん、2人います。
2人？
うち4人います。
4人。
はい。
で、あの悲しいかな、こう一番毛がつく白いやつが一番懐いてるっていう。だから、あの服を着るとすぐにあのいろいろなところが白くなるっていう。
黒の服着れない
と。やばいことね。
そうなの。
そう、だからそれが、まあだから逆にその分で綺麗にはしなきゃいけないけど、うんうんうん、まあやっぱりすぐほこりが舞ってるっていうのは基本的になんか、ほこりというか毛ぼこりが舞ってる感じます、
ね、全然そんな感じさせないけどね。
極力こう、
あ、やってるんだ。
やったりはして綺麗にはして、だって車にもコロコロがあるぐらい。
あ、いや、もう十分綺麗好きだよ。じゃ
いかにか、
綺麗好きだよ。
すぐ
僕、うん、あれなんですよ、あのバイト先で 人とすれ違う時に本当にしれっとターンしちゃう
カレーだね。
これカレーじゃないですか。
そうだね。
カレーだね。
これカレーです。うん、
ターンはちょっとカレーだね。
これターンカレーです。さあ、ということ
で。落ちかないよな。
いやでも、俺、このポイスも来てるんですって西尾に話した時に、まあでもそういうのあるよねって言ったら確かにそうだわと思って。しれっとよく動くんです、僕バイト中に。やたらべったら動いてすごく機敏だねって言われて。
そうだね。見たことあるけど機敏だった
な。誰よりも動いてます。
すげえ動けんな。
という感じで、うん、ありがとうございます、
はい、
まだ実は何個かありますがちょっと次週に取っておきたいと思います、はい、また、答えていきますので気軽に質問箱を、はい、ご投稿くださいませという感じでございます、はい、というわけで、最後もう締めの言葉になってきます。
えもう
全然話しますよ。ですね、モーレツキルマレコード夢見るリリーとカレーなる生活ですね、7月の5日から8日、全6ステージでナビロフトでやっております、皆様からのご予約どしどしと、うん、どしどしとお待ちしております、うん、
本当だよ。
稽古今日もお疲れ様でした。稽古、
うん、
お疲れ様でした。
そうです。
それじゃあもういろいろとシーンもどんどん進めていって、うん、普段当てられそうな役です。なんか僕これ気になってたんですよ。客員さん的にはなんか、あ、この役来たんだって感じです、うん、なんかどういう感覚なんだろうって意外性みたいな感じです
よ。まあ僕自身はもうね、年相っていうかもうほぼ今のね、そのままという、
結構素の近い
す、ね、に、そうだね、うん、ただね、まあプライベートまでは西尾君の僕のことはわからないので喋、
ね、
った感覚でこういう感じなんだろうなと、うん、でこの間芝居見に来てもらった自分を見て、あ、こういう感じかなというので、まあでもほぼほぼ
ほぼほぼ等身大に近いぐらいの、
こういう親父いるよなぐらいの、ね、
ぐらいの感じですね、
う
ん
う
ん、小関さん、
僕に関しては西尾くんが密着取材でもしてるんじゃないかってぐらい結構プライベートな僕が出ている感じがするななんか前回のその稼ぎ込みの時も設定がほぼほぼ僕でうちの親が見に来て父親がこれってあいつの話だよなって普通に言うってぐらいよちゃんと内容が僕がやってきたことみたいな
ところ
で、で今回も話聞いてたらあれそれ去年の話かな僕のっていうようなちょっとダブルところが多々ございまして、まあ、うん、立場的なものも含めです。全体的に
お芝居の中とかいろんなね、
これ僕ですってよっていうなんかなので、逆に言うとリアルでいけるっていうところかな、うん、今回も
怖くないですか、なんか
そう、
なんか全然共演したこともなかったりとか、1回2回共演してる人だったらなんかわかるじゃないですか、大体この人こういうこと言うなとかなら分かるんですけど、まあ共演はしてないじゃない、小崎さんは、ね、西尾と
そうだね、スタッフの西尾君っていうところに関わってる、うん、まあちょこちょこ喋ってはいるけども、ね、なんだろう、どんだけ見てきた俺のことぐらいの感じで出てくるから、ん？と思って、そう、なんか改定されればされるほど僕の方に深掘りされていく感じがしてちょっと怖いんだけど
寄せてって、
そうそう、言ってないよこの話とか、
クラッシュさんも、うん、共演、まあ
がっつりはないんだよね。
ですよね。
うん、天福さんに所属してた時に、まあ、西尾君にちょっとちらっとだけ、うん、忙しい時に関わらず出てちょろっとだけ出てもらって、うん、でその時に、まあ、打ち上げとかでお話しして、うん、ちょっと西尾君とこんな親父の出番ないみたいなことを話して以来なんで、もう何年か越しなんですよ。その時にまあいろいろ自分を見てくれてて、こんな感じじゃないのかなって感じで書いてくれてると思うんだけど、
なんか妙なシンクロ感というか大体自分のこと書いてるんだなっていうのが外しすぎてない感じがちょっと怖くないですか、こういう面自分あるよなみたいなその一面書かれてる感じが見透かされてる感じがして、ちょっと怖くなる時あるんですよたまにですよねなんで見に来た人はどう思うんですかね、あーこの人案外こういう人なのかなっていうのは案外外れきってはいないっていうのはあるかもしれないですよね。
身内が来ると一番分かっちゃうよね、その辺
ですよね、
うちなんか嫁さんとか娘とか見に来ると、あーうちでもあれやってるわっていう部分とそこはちょっと
そこはフィクションだよねみたいな、
作ってるみたいな まあ、でもね、他の見に来てくれた一般のお客さんにはね、まあ、こういう親父なんだとか、うん、こういう小崎くんなんだみたいな、うん、だと思うんだけどね、
うん、そうですよね、うん、いやもういろんな面を見ていただけたらっていう感じですね、うん、本当にもういろんな私たちの本当の姿を知ってる皆様も知らない皆様も来ていただけたら幸いでございます、うんうん、500ページなどなどは、ラジオですの特設サイトやツイッター、劇団ツイッターなどなどから、飛びますので、ぜひそちらにアクセスしていただき、500の方お待ちしております。
はい、待ってるよ、待ってるよ、
本当に待ってます、
本当に待ってる、本当に。
さあ、というわけで、今回本当にありがとうございました。お時間いただきありがとうございました、はい、こちらですね、うちの番組本当に簡単な締め方があるんですよ、はい、まあそれぞれ改めて自己紹介して、うん、まあ盛り付けの前でこの武田と、そういう感じでそんなやって、最後の人が終わったらバイバイって言って終わります。
はい、
それだけです。本当にバイバイって言って終わります、はい、なのでちょっと僕最後にじゃあさせてもらっていいですか。
はい、はい、
なんでじゃあクラシさんからじゃあ、
はい、いいですか。今はフリーで活動させてもらってます。まあどんどん若い世代の子たちと芝居をやっていきたいと思ってますので、これからもこんな親父使ってやるよっていう主催の方見えましたらそんな勇気のある方見えましたらこのクラシの量をぜひ使ってやってください。
はい、
はい、
ありがとうございました。ありがとうござい
ます。プロジェクト K というのをやっておりますが、いろんなところでも呼んでいただければなと思っております。小崎康文と申します。
はい、
ぜひともよろしくお願いします。
はい、小崎さんでした。それと劇団員の武田純也でした。それではバイバイ。